お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアへ来たいと思っている障害者や健康上の問題を抱えたテンポラリービザの申請者に課されている制限が密かに緩和されました。オーストラリア内務省は移民保険衛生要件に基づくコスト計算の際に今後は州が提供する障害者サービスを含めない方針です。障害や健康上の問題を抱えたテンポラリービザ申請者は長年にわたって厳しい移民保険衛生要件の適用を受けてきました。そのためオーストラリアを短期間訪れたい人の中にはそれが許されない人がいて、その理由が彼らには利用する資格がない政府の金によるサービスの想定されるコストでした。移民エージェントのジャン・ゴタード氏は長い間このルールの変更を陳情してきましたが、このルールは障害や病気を持った旅行者が滞在中に$49,000以上のヘルスケアサービスを必要とする可能性があるかどうかを査定します。ゴタード氏はこの4月現在で内務省はその査定の際にもはやそのコスト計算を含めないだろうと述べました。連邦のメディカルオフィサーはテンポラリービザの申請者のコストとしてあたかも彼らにその資格があるかのようにこれらのコストを計算しますが、それは困難です。政府の歳入に関してはこれらの人々はどんな場合でもそれらのサービスにアクセスできないので違いは生じません。ゴタード氏はこのように述べました。ゴタード氏はこの変更はこれまでビザを拒否されてきた障害を持つ留学生や短期労働者、観光客に門戸を開く可能性があるかもしれないと述べました。しかし、ゴタード氏はコロナウイルスのパンデミックによって課された旅行制限で新しいルールの恩恵がもたらされるのが遅れることを指摘しました。国境が閉鎖されているので移民の分野ではほとんど何もありませんが、何らかの理由ですでにオーストラリア国内にいる人や一つのビザでここへ来てテンポラリーレジデンスビザを申請中の人、あるいは技術ビザの更新を申請中の人にとっては現時点ではそれは彼らに関するコスト計算に大きく影響しています。ゴタード氏はこのように述べました。また全国民族障害者同盟はこの動きを歓迎しています。この団体の CEO ドウェイン・クランフィールド氏はこの変更は正しい方向への一歩だと述べましたが、障害を持つ人々をよりよく含めるにはもっとする必要があると思っています。そういう人々にとってはそれはまさに良いことかもしれませんが、もっと多くのやるべき仕事があると思います。我々は障害を持つ人々を負担としてではなく、彼らが実際に我々のコミュニティや社会の構成に付加することにも目を向け始めなければなりません。クランフィールド氏はこのように述べました。クランフィールド氏によりますと、彼の団体は去年 4,5 人が障害を理由に観光ビザを拒否されたのを見ましたが、それが自閉症やダウン症の若者であることがよくありました。この全国民族障害者同盟はまた障害を持つ一部の人々をオーストラリアへ永住させない政府のルールの改正運動もしています。我々は世界にここが思いやりのある国であることを示す必要があります。我々は人々を大切にします。それはその人たちに障害があるかどうかとは関係がありません。クランフィールド氏はこのように述べました。なお SBS ではこのテンポラリービザの変更に関して内務省にコメントを求めているところですが、内務省は以前 SBS ニュースに対してこの政策はすべてのビザの申請者を平等かつ公平に取り扱っていて、障害や病気またはその両方を持っている申請者を差別してはいないと述べました。以上 SBS ニュースのマーニ・トゥルーとカサンドラ・ベインのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。